たとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよい。先週はコリントの教会の問題を、コリントの信徒の手紙の中からこう見ていたわけですが、今週はガラテア教会での問題が取り上げられている。ガラテアの信徒への手紙はそういう手紙ですね。で、パウロは最初に挨拶を書くわけだけど、実は単なるご機嫌ようのご挨拶ではなくて、そこに彼が述べ伝えてきた福音の中心というのをこう挨拶の部分に書いてるわけですね。神はキリストを我々の罪のために贖いとしてくださったんです、これこそ恵みなんだということを挨拶の中で書いて、でもその次の挨拶の後からいきなりですね、コリント教会の人たちを糾弾し始めるわけですね。それがキリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますという非常に強い言葉でガラテアの諸教会を糾弾するという。で、その言葉がね、ガラテア教会が抱えている問題をすべて私たちに教えてくれるわけですね。何が問題だったのかというと、まあ、ここでも、コリントも一緒だったんだけれども、ここでも、異邦人に対するユダヤ化の強制っていう、そのことが大きな問題になっていたわけですね。恵みによる福音ではなくて、立法を実践すること。ことに、割礼を行うということ。そのことによって恵みを獲得するのだという考え方だったわけです。で、それをパウロは徹底して否定しているわけですね。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではないっていうんです。つまり、同じことを言ってるんだけど、その中であなた方が今犯されている教えというのは、キリストの福音を覆そうとするような教えなんだと。まあ、そういうパウロが表現していることが、すなわち、パウロがこう問題にしているグループの実態だったわけですね。イエス・キリスト以外に福音はないということをパウロは言ってきたんだけど、彼らがやろうとしていることは、それに反する。それを、なんていうか、それより上位にあるものを、として、立法を守れ、割礼を受けろ、ということを押し付けてくるっていう。だからそれは、キリストに反対する目論みでしかない、と。本人たちはそんなつもりはないんですよ。反対するつもりじゃなく、むしろ、真面目にもっと教えを豊かなもの、実りあるものにするために、割礼を受ける方がいいに決まってるって思ってるわけですが、パウロから見ればそれはキリストに反する、反キリストの目論みでしかないぞというわけです。だから呪われろとかって、まあ、激しい言葉をパウロは言うんですね。先日、東北教区が主催するカルト問題研修会というのに、神奈川教区、西東京教区、それから東京教区でこの問題に取り組んでいる仲間たちと一緒に参加してきました。この研修会のテーマは信仰継承、何が問題なのというテーマだったんですね。今、テレビでは統一教会のことがねよく取り上げられていて、そしてようやくこう注目されるようになった問題が、いわゆる信仰二世と言われる人たちの問題ですよね。話題の最先端の研修会だなと思ったんだけど、実はこれコロナで2年間中止延期されてた研修会なんですね。つまり信仰継承、宗教二世の問題を実は2年前からテーマにして準備してたんです。2年前にね。それくらい当事者の間ではこれは非常に大きな問題になるっていうことはもう予見されていたんです。今になってこうね、 統一教会のことがいきなり取り上げられるようになったから最近富に耳にするようになったんだけど、実はそうじゃないんですね。ずっとこれは大きな問題を持ってたんです。で、何が問題なのって、その問題なのはスピリチュアルアビューズと言われる、つまり宗教的な虐待が行われているっていう、そのことが問題なのだっていう、そういうことをこう、まあ、研修会として学んだんですね。当事者である女性、この方はまだ若い方ですが、その学位論文のためにこのスピリチュアルアビューズの実態調査をしたんです。いわゆるカルト宗教2世の人たちに SNS で呼びかけてアンケート調査をした。もうものすごい数の答えがちょっと考えられないくらいのペースで集まってね、それは十分にこの傾向を表す指標になるくらいの数だったんですね。その分析で、今何が問題になっているのかっていう、その実態調査の分析結果、そこから見えるものをこう伺った、そういう会でした。それをこう聞いているとね、なんか自分の足元がこうぐらつくというか覆されるような感覚を受けたんですね。どういうことかっていうと、信仰継承っていう事柄に対してね、皆さんもどうですか、それマイナスのイメージで捉えたことありますか。ないんじゃないですかね。むしろそれは大事なことなんだ。キリスト教徒にとって、クリスチャンにとって、それは非常に大事な、信仰継承できてなんぼみたいな、むしろそうするべきだっていうふうに積極的にそれに参与してきた側じゃないかしら。私もそうだったし、私自身が自分の子供たちに対してもそういう目で子供たちのことを見ているなあということで、それがそこにそのアビューズ、つまり虐待的な要素がこれ入り込んでいないかっていうことがこう問われてくるわけですね。だからなんか足元がこう揺らぐような、ひっくり返るような感覚をこう感じた、そういうことでした。まあ、我々はね、信仰がこう子孫に継承されていくということはものすごく大事なことだと考えているし、そうなるために何が大事かみたいなことをむしろ僕らは考えるわけですけど、でも、まあ、例の事件の山上容疑者のね、生涯が明らかになってくると、こう物心ついた時すでに両親、まあ、特に彼の場合は母親だったと思いますが、母親が宗教にのめり込んでいて、そして全てのことがその宗教の教えを基準に判断されるっていう、そういう価値の中で彼はこう育ってくるわけでしょ。違和感を感じてもそれを表明できない、極端にしかもその母親が信じている宗教の教祖とか指導者が独裁的指導体制を敷いているという中にあって、信者の子供には自分で考える自由が与えられない、そういう実態がたくさん事例として挙げられてたんですね。これ統一教会に限ったことじゃなくて、いろいろな新興宗教の宗教2世当事者のアンケートに対する答えだったんですが、それをこう非常に巧みに分析をされていたんですね。で、そういう実態をどう考えて、そういう方々をどうケアしていくのかっていうことが、まあ、我々にとって非常に大きな問題になるよっていう、そういう研修会でした。まあそうだろうなと思いましたね。あらゆることがうまく回れば、それは全部教祖様のお恵みのゆえなんですよ。で、うまく回らなかったら、それは自分の信仰が弱くて未熟なんだ、そのせいなんだっていう、そういう価値観ですよね。そういう二分法。で、それが 精神世界の中でだけの話ならまだいいんだけど、そうじゃなく現実世界です、その二分法の考え方が力を持っている、マインドコントロールというのはそういうことなんですよ。そういう価値観しか正しいものはない、それ以外の価値観は全部だから悪魔ですよね、サタンだって。昨日もなんかでやってましたね、そういう話。今のね、あの新統一教会の会長さんがそういう発言をしていたということがちょっとテレビでも出てましたけど、そういう考え方ですよ。教祖、指導者と信者の関係がそういうふうに、まあ、独裁的な中で支配、非支配という関係でね、あの全てうまくいけば教祖様のおかげ、うまくいかないのは私の信仰が弱いせいっていう、そういう価値観を徹底的にこう植え付けられていく。その信者は、結局自分の家庭においても、家庭内で、そういう独裁的な支配、非支配という力関係に置き換わってしまう。で、その中で育ってしまったら、その子供がですよ、じゃあそこからこう脱出しようと、脱会しようと、脱会できてよかったねで終わらないんです。つまりそういう価値観しか知らない中で、いわゆる社会常識に触れずに育ってきた人たちがそれを全部失ってしまったら、脱会という形でね、離れてよかったねなんだけども、離れてしまって全部失ってしまったら、自分自身をこうちゃんと律することができない。寄りすがるものが何にもないっていう、そういう状態にほっぽり出されてしまうっていう状況なんですよね。それをどうケアするのか、どうケアしていったらいいのかっていう、そういう話だったわけです。心の拠り所になるものを時間をかけて再構築していかなければ、本当にその人は救われる状態にはならないわけですね。普通の暮らしさえ成り立たないわけです。そのことがどれだけ大変なことか。本当に、それそう思いますよ。例えば幼児教育の世界で、こう、ある年齢の時にね、クリアしておかなければならない人生の上にやっぱこう課題があるんですけど、それを飛び級してしまうと、成長してからそこが未完のワークとして残ってしまう。そこが引っかかるために、どうしても何かこう、成長していくときに阻害されるものがある。それ取り戻すためには、その時なら1年とか2年とかで済むのに、1、2歳の時が、であればね。だから成人してからだったら、何年もかかる。成長してからその、未完のワークがあった時に、それを解決するためには、恐ろしい時間がかかるわけですよね。宗教2世として育った子供たちが、そういう善悪二分法的な考え方の中でしか育たないときにね、そこからそうじゃなくて一般社会に適合していこうとしたら、とてつもない時間がかかる。そのケアは、やっぱものすごく大事なんだなっていう、そういうことだったんですね。よくほら、虐待されている子どもたちが、親が虐待しているにもかかわらず、親にすがってしまうっていうことがよく取り上げられていてね。いや、そんなね、ひどい親だったら、そこから切り離されたらいいのにと思うんだけど、でもやっぱそこにすがっていく、そこしか拠り所がなければ、そこにすがる以外ないわけでしょ。だから、ちゃんと保護してあげて、大丈夫、そんな親じゃなくても、すがれるんだよって、困った時に助けてくれる大人がいるんだっていうことがちゃんと伝わって、安心して心開いて、そして自分をこう客観的に見れるようになって、ようやくその 虐待支配関係から子どもたちはこう切り離されていくんですが、それと同じことが宗教2世の中に起こっている。その実態をこう教えられたんですね。で、それはこう聞いているとね、私たちの問題でもあるよね。かっこつき正統キリスト教にとっても、それはやっぱ大きな問題提起なんだな。自分の子供を宗教的に導くにあたって、そこにこう、アビューズ、宗教的虐待、スピリチュアルアビューズ的な手法っていうのが、本当に用いてこなかったのかどうか、それを十分に顧みる必要があると思いましたね。いやいや、俺たちは正当なキリスト教だから問題ないんだよっていうふうに言い訳として使うことはできない。そう思わされました。幸いね、多分、四谷新生教会は反社会的な集団ではないだろうか。四谷新生教会で語られているようなことを、例えば子供にね、強制して、日曜学校行きなさいとかね、礼拝出なさいとかって言ったところでですよ。で、それに従って出てきたところで、その子供たちが反社会的な思想にどっぷり浸かるかって言ったら、それはないだろうと。僕らは多分反社会的存在ではないだろうと思うから、その心配ないのかもしれないけど、でも、それは紙一重的な部分がやっぱりあるわけでね、どうしたってね。宗教というものの持つ、ダークサイドですね。暗い部分、影の部分っていうのは、やっぱりあるんだろうなと。そしてそのことに敏感でなければ、我々は多分福音宣教ということが、何の問題もなく 100% 正しいと言うと言い切れない。事実、正統的なキリスト教の中に、このカルト的な手法を持ち込んでいる教会だってたくさんあるんですよ。困ったことです。本当に困ったことだけど、身内の教会にそういうところがあったりするんですよ。どうしてそういう手法を取りたくなるのかね。その気持ちが分かっちゃう。なるほどなと思っちゃう。そういうような状況の中で、このガラテヤの信徒への手紙が教えている事柄は非常に大きなヒントだなと本当に思いました。つまり結論から言ってしまうと、私たちだって時々キリストの恵みじゃない他の福音に乗り換えようとする、そういうことがしょっちゅうあるっていうことです。他の福音があるわけじゃないのにですよ。そういう誘惑に僕らも必ずさらされているんだっていうことを自覚した方がいいね。ということか。ガラテヤ書でパウロが論敵とした者たち、先ほど言いましたが、その人たちは何を言ってたかって言ったら、キリストの福音だけでは十分でないって言ったんです。それだけでは十分じゃないから、完全になるために割礼を受けようよって言ったんですよ。で、それは非常に熱心な行為だったわけですね。もし、その通りだねってみんなを納得させるくらいの事柄だった。確かに、そうだね。言われてみればそうだね。じゃあ、割礼受けた方がいいねってみんなが思い出したっていうことでしょ。で、それはパウロは問題だって言ったら、何が問題だか。何がそれ、いいことじゃん。何問題って。そういうふうについ思ってしまうようなほど、私たちにもそういう同じ心理が働いているということなんです。キリストにもっと忠実であるためにとか、もっと深い信仰を得るためにとか、そういう理由、もっともらしい理由をつけて、すでに与えられているキリストの恵みにさらに何かを付け加えようとする。そして付け加えなければ足りないと思っちゃう。 そういう真理です。これ面白いんですけど、付け加えるっていう発想なのに、それは付け加わってくるものの方が本来の福音よりも必ず上に置かれるんです。付け加えるってそういう順番になっちゃうんですよ。まあ、例えばですね、私たちバプテスト教会でしょ、バプテストの信仰の伝統に立っている。バプテストの教会というのは信仰者集団、信仰者洗礼の教会ですよ。つまり幼児洗礼は認めない。なぜかって言ったら、キリストによって救われているという自覚を持った者がバプテスマを受けるべきだからですね。でも時々、まあ揶揄されるんですけど、その神霊じゃなきゃ本当の洗礼じゃないって主張しているっていうふうに言われちゃったりするんだけど、そうじゃない。あの信仰者教会、信仰者のバプテストっていうのは神の恵みをいただいているということをちゃんと自覚している者が洗礼を受けて、そしてキリスト者として生きていくんだという決意を新たにするっていう、そのことが必要だ。だからですよね。洗礼を受けるということが、時々でも、キリストの恵みより上に来ちゃう例もたくさん、実はあったりする。引きになれる言うと、洗礼を受けたものだけ生産に預かりますってなったりするでしょ。それが、まあ、日本キリスト教団の中では正当な信仰だと言われていますけど、私はそんなふうには思いませんが、そういうふうに言われることがある。そうすると、例えば幼児洗礼を受けた人は洗礼を受けている。だけど、聖餐に預かれないんです、ね。日本キリスト教団の規則上はね。なぜか、信仰告白をしてないからです。だから、信仰告白式というのが、終わった段階で初めて聖餐に預かるようになる。だから、洗礼を受けているけど、信仰告白をしていない人は2倍3会員という不思議な会員がいるっていう、そういう存在ですよ。信仰告白、つまり僕は信じます、イエス様は主ですって私が口で言うことが私の上にかかっている恵みの全ての上にあるっていうことですよ。そんなことあります？イエス様が十字架で私の罪のために死なれたなんていうことをね、キリスト教の中心だと考えている人間がですよ、そのことが事実としてすでにあったのに、私はそう信じますって私が告白することがその事実よりも上にかぶさっているなんていうことはありえます？そしたら私が全てじゃないですか。神の恵みのもへったくれもなくて、私が信じていることが全てになっちゃうじゃないですか。その信仰告白をしたものだけが聖餐に預かれるっていう。聖餐は私のことを思い起こせって言ってイエスが制定したことでしょ。一緒にパン食おうぜ、一緒に酒飲もうぜって言った、その時に僕のことを思い出してねって言ったことが起源ですよ。だけどそれを蓋するんです。お前が信仰告白してないから、自分の口で言ってないから、じゃあ自分の口で言うことがイエスの恵みよりもはるかに大事なことになっているから負担になっているわけでしょ。そういうことを僕ら平気でやっちゃうんです。しかもそこにもっともらしい理由がつくわけね。もっとちゃんとした信仰とかね、もっと強い信仰を得るために必要なことですみたいな。そうじゃない。イエス・キリストの福音はそれだけで完全。しかもそれだけで十分。そのことに何か、もっと完全になるために、もっと完璧になるために、もっと強くなるために何かを僕らが考えて、付け足さなければなりませんなんていうことはありえないんです。ありえない。それだけでもうすでに完全なんです。それを何か理屈つけて、上に蓋するように僕らの決まりが、それを押し付けてるっていう。そんなことを平気でやっちゃうんです。つまり私たちの中に、ガラテアの教会の、つまりパウロが論敵としたような事柄を 正当だと言わせる何かが僕らの中にあるっていうことですよ。そういう自覚があるだろうか。もちろんね、僕らはね、福音をただでいただいたんですよ。ただで。何の条件もなしに。それはあまりにももったいなさすぎるから、いただくにふさわしいものになりたいんだって願うっていう。それはあるでしょ？それは十分あったって言った。そこに、例えばキリスト教倫理みたいな事柄は発生するんですよ。でも、それはあくまでも順番ですよね。完全な福音をいただいた。それがまず第一で、いただいたから、それにふさわしく歩みたいと願うっていうことが二番目です。その順番はひっくり返ることは絶対ないんです。最初にいただいたのが一番目。いただいたことにふさわしく歩もうと願うっていうことは二番目なんですね。その順序。これはひっくり返らない。絶対ひっくり返らない。でもそれをひっくり返したら簡単にカルトになっちゃう。そういうことなんです。あなたは福音をいただくのにふさわしくない。ふさわしいものにならなければなりません。そのためにもっと強い信仰を持ちなさい。もっと完全な信仰を持ちなさい。持ち物をすべて売り払って献金しなさい。それは私が言ってるんじゃありません。神が言ってるんです。そう言ったらもう立派なカルトじゃないですか。ちゃんと説教で毎週そう僕が言えたら、僕も立派なカルト教の教師になれるなと思うんだけど、それはやっぱりね、言えないですよ。全然違うからね。でも残念ながらそういう手法を取りたがるんですね。さっき言いましたように、正統的キリスト教と言われる中にも、様々に理由をつけて、こういう手法が実は採用されている。そういう現実もやっぱあるんです。だから、私たちはいつでも、このガラテアの信徒たちに向けられたパウロの言葉に耳を傾ける必要があるなと。自分を点検するときに、キリストの福音が自分に対してもう十分なんだと。それが全てなんだと。何かを付け足す必要はないんだと本当に信じられているかどうか。それをこの言葉によって正される必要があるのだなと。思わされるのですね。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたは恵みを受けるのに決して十分ではない私を選び導いてくださいます。それはただ神様あなたの意思で進められているのです。私にはそれに応える何も持ち合わせがありません。だからあなたが与えてくださることをすべて受け入れることができるよう導いてください。いつの日にか、あなたのお恵み、あなたの導きにふさわしいものとなることができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。